2014年8月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だよりわびさび第5号です。目次1、館長のご挨拶1ページ2、利用者の皆様へ2ページ交流サロンのご案内3ページパソコン展示初心者向け講習会を隔月で開催中4ページメールでの情報配信しています5ページ貸し出し担当より6ページ話題図書紹介スポーツ関連図書ランキング7ページ3図書館サービス利用についてお知らせ8ページレファレンスサービスしています9ページ貸し出し図書破損等について10ページプライベートサービスについて11ページ4図書館に来館される方へ12ページ館内移動を支援する機器シグナルエイドの貸し出しを行っています13ページ堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について14ページ駐車場の使用について15ページ食事場所について16ページアクセスについて17ページ目次終わり1館長のご挨拶岩井和彦6月2日明治記念館で第61回産経児童出版文化賞産経新聞社主催の贈賞式が行われたというニュースをご存知の方も多いのではないでしょうか。対象は見える子と見えない子が一緒に楽しめる触る迷路小学館です。私もこうした図書が大賞を受賞したことに感動しています。日本の出版界の歴史に残る快挙だとも思っています。実は私も少し関係しているのですが、今日こうした栄誉が与えられるまでには、児童書出版社の名編集者たちが個々の駅や葛藤を超えて、まさにタッグを組んで、辛抱強く活動を積み上げてきた点字付き絵本の出版と普及を考える会の並々ならぬ苦労があったのです。この会の10周年を記念して昨年改正社、小熊社、小学館、福音館書店が点字付き触る絵本4冊を刊行しました。5月8日の NHK テレビウォッチナインで紹介された展示付きグリとグラも大評判になっていますが、今回受賞した絵本はその一冊です。この回を動かしているエネルギーは、大阪の点訳絵本ふれあい文庫、岩田光子さんの強い願い。見えないお母さんが見えるお母さんと同じように、見える子に絵本を読んであげたい。点字付きの絵本が普通の本屋さんで買えるようになってほしいという願いであり、その気持ちを受け止めようとした出版社の編集者魂でした。詳しくは当館が毎月制作している音訳雑誌母の友3月号の特集を聞いていただきたいと思います。この大賞を取られた図書触る迷路は、さらに子どもたちに共に生きる空間と時間を提供できる力があります。作者の村山さんの素敵なセンスが生み出したものでしょう。しかし、子どもだけが触って楽しいというものではありません。皆様には当館閲覧室で、ぜひ手に取って見ていただきたいと思います。そして、スタートからゴールまで、 たどり着けるか挑戦してみてください。素敵な和風模様の紙の上に作られた迷路ですから、見える人が必ずしも早いとは限りません。指と目で競争してみるのも面白いですよ。2. 利用者の皆様へ。テープ制作が間もなく終了します。以前にもお知らせをしていますが、当館でのカセットテープによる図書制作が今年度をもちまして完全に終了いたします。カセットご利用の方にはご迷惑をおかけしますが、カセット制作機器、カセットテープの入手が困難になってきていることが大きな理由です。このわびさびにつきましても、次号からはカセットの皆様の分はデイジーでの発送となります。ご了承ください。なお、デイジー機器の操作法については、図書館で随時説明をいたしますので、ご希望の方は職員原田までご連絡ください。なお、他館が制作しているカセットの取り寄せ貸し出しは対応しておりますので、従来通りご利用ください。交流サロンのご案内。毎月1回、利用者の皆様、ボランティア、職員が交流をできるようにサロンを開催いたします。視覚障害の方は図書館利用の有無と関係なく、どなたでもご参加いただけます。予定は事情により変更になる場合がございます。8月の日時、内容を紹介いたします。ぜひご参加ください。最近参加者が増えてきました。事前申し込みをお願いします。8月23日、土曜日、今しか聞けない自らの戦争体験。場所、プラザ4階、研修室 B、C、13時から16時。シベリア抑留語る会から語り部の照屋重則さんに来ていただきます。戦後70年を迎えようとする今、日本国民の多くが戦争を知らない人たちです。戦争の語り部は90歳を超える皆様です。語り部、照屋重則さんは、1日1万歩歩くことを自らに課して、語り部を続けられています。詳細なデータに基づいた戦争体験を、舌鋒鋭く語りかけるそのパワーの源泉は、二度と自らのような経験を日本国民がすることは絶対に許さないとの思いから来るものではないでしょうか。今しか聞けない自らの戦争体験、シベリア抑留から奇跡的に帰国を果たした生の証言は、想像を絶するものです。パソコン、点字、初心者向け講習会を隔月で開催中。交流サロンの日程に合わせて、初心者向けのパソコン体験講習会、点字の読み方体験講習会を開催いたします。興味があるけれど、受講する機会がなかった。一歩を踏み出せなかったという方、どうぞお越しください。一度だけの体験ですので、お気軽にどうぞ。日時、交流サロンがある日の午前中、10時から1時間程度。場所、プラザ2階閲覧室。定員5名。内容、偶数月、パソコン、奇数月、展示。定員準備の関係がありますので、申し込みをして来館するようにお願いいたします。職員の原田までお申し込みください。申し込みは空きがあれば前日まで受付いたします。メールでの情報配信しています。現在、図書館からの情報発信は、この わびさびだけですが、発行時期によってはプラザの行事などの情報を発信できないことが少なくありません。そこでメールでの情報発信をして、なるべくタイムリーな情報を提供しております。まだまだ発行回数は少ないですが、登録希望の方は、アドレス、図書、tosho@sakai-kfp.info 図書、@sakai-kfp.info までご連絡ください。件名にメール配信希望と書き、本文に氏名をご記入の上送信ください。準備ができ次第情報を発信していきます。また登録者はわびさびもテキストデータで配信させていただきます。従来通りわびさびを点字や録音で必要な場合は、本文にわびさび点字希望、わびさび CD 希望と書いておいてください。特に記載がない場合は、テキスト配信に変更させていただきます。登録した方で配信がない方は、担当荒木までご連絡ください。貸し出し担当より、話題図書紹介。今回は、ワールドカップイヤーにちなみ、スポーツに関連のある図書ランキングです。展示図書5タイトル、デイジー図書5タイトルをご紹介します。他館制作の図書ですので、貸し出しまでお時間をいただくと思いますが、皆様からのリクエスト、どしどしお待ちしております。スポーツ関連図書ランキング。展示図書。1、努力が結果につながらない人に気づいてほしいこと。加藤光彦著。2、プロ野球コンバート論。赤坂英一著。3、野球人、野球人。落合光弘著。4、弱くても勝てます。開成高校野球部のセオリー。高橋秀峰著。5、ああ監督、名将、気象、珍賞。野村克也著。デイジー図書。1、エースの覚悟、前田健太著。2、一流の習慣術、一郎とマー君が実践する自分力の育て方、奥村浩二著。3、ハードプレイハード、勝利への道、星野千一著。4、インビクタス、負けざる者たち、ジョン・カーリン著。5、桑田よ清原よ、生きる勇気をありがとう、清水哲著。図書ランキング終わり。3、図書館サービス利用についてお知らせ。レファレンスサービスしています。利用者の皆様が学習、研究などを目的として必要な情報がある場合は、貸し出し担当が必要とされる資料を検索いたします。ぜひご利用ください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますようお願いいたします。いくつかご提案いたします。なお、図書館では皆様に貸し出した本の情報をまとめることは、プライバシー保護の観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に沿えない場合もございますので、ご了承ください。貸し出し図書破損等について。最近、貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損等が返却の際に見つかることがございます。 皆様には十分注意をしてご利用いただいていると思いますが、後に利用される方が使いやすいように、今後ともご協力をお願いいたします。通常ご利用いただく範囲での破損等については問題ございませんが、紛失等については実費弁償をしていただく場合がございますので、ご了承ください。プライベートサービスについて、以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。プライベート転訳、音訳。ご希望の書籍、書類、説明書などを転訳、音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて各種メディアにコピー、展示印刷いたします。プライベート展示打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代、1ページ5円。ファイルが必要な方は、1冊300円。図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピー希望の方はメディアをお持ちください。SD カード、USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は CD1 枚80円、カセット1本95円でご用意いたします。対面朗読、一部代筆含む。ご希望の書籍、書類、説明書を代読、代筆いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。音訳中は各種メディアに録音をしていただくことが可能です。録音機器はカセットテープレコーダーを設置していますが、その他はご準備ください。なお、貸し出しサービスや各種お問い合わせを含む図書館内すべての利用時間は、火曜日から土曜日の午前9時半から午後5時までとなっております。4. プラザに来館される方へ。館内移動を支援する機器、シグナルエイドの貸し出しを行っています。シグナルエイドは、厚生省の日常生活用具給付対象品の歩行時間延長信号機用小型送信機という項目で指定された製品です。プラザ内には信号機がありませんので、なぜと思われる方も多いかと思います。この機器は、施設に取り付けられている受信装置と連動して、施設内の場所を音声で伝えてくれます。例えば、トイレ、玄関、エレベーターなどなどです。すでにこの機器をお持ちの方は、プラザ内でご利用いただけます。また、持っていないけれど体験したいという方は、プラザ1階の総合案内に申し出ていただければ、貸し出しをしております。操作は簡単で、電気信号が届く範囲内でボタンを押すだけです。そうすると、ピンポーン、〇〇〇はこちらです、とアナウンスが流れる仕組みです。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について、職員、アルバイトを含め全員で15名です。展示図書館7名、聴覚障害者情報提供施設7名と、全体の事務を取り仕切る1名です。カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、 聴覚施設の職員の中には耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。駐車場の使用について。駐車券をカウンターにお持ちください。身体障害者手帳をお持ちの方、ボランティア活動をしていただいた方は無料になります。食事場所について。プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒とスーパーやパン屋さんなどがあります。センターの1階にカフェがございます。お昼のランチ600円です。作業所の方が作ったパンも販売をしております。飲食できるスペースは4階エレベーター前のホールにございます。簡単な打ち合わせなどにもご利用いただけますので、ご活用ください。アクセスについて。南海バス堺東駅前バス乗り場より、下記のどの路線からでもお越しいただけます。一番近いバス停へ行きます。2系統、宮山台経由、泉ヶ丘行き、10番乗り場。朝日が丘バス停下車、約10メートル。少し歩きます。1系統、西区役所前行き、9番乗り場。塩穴通りバス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。3系統、東山車庫前行き、3番乗り場。塩穴通り、バス停下車、東へ約500メートル、徒歩7分。発行、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。発行人、岩井和彦。住所、郵便番号 590-0808。 堺市堺区朝日が丘中町4丁3番1号。開館時間9時から17時30分。休館日日曜日、月曜日、祝祭日、年末年始。電話、代表 072-275-5024。 072-275-5024。 貸し出し専用電話 072-275-5027。 072-275-5027。 ファックス 072-243-2222。072-243-2222。 E メール、代表、テント、tento@sakai-kfp.info。 テント、@sakai-kfp.info。 貸し出し専用メール。図書、tosho@sakai-kfp.info。 図書、@sakai-kfp.info。以上で、わびさび第5号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。